時刻は3時11分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお届けしておりますナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間は本日からの新コーナー参りたいと思います。題して In Your Life 生活の中に漢方を。このコーナーは漢方リラクゼーションルーム縁の菅村まみえさんと一緒に漢方や東洋医学の考え方に基づきリスナーの皆さんが心身ともに健やかな生活を送れるようなお話をシーズンごとにお届けします。誰かを大切に思うようにまずは自分自身を大切にし養生する。足りないものは補い必要のないものは手放して本来の自分に戻る。ナチュラルでバランスの取れた生き方を目指すあなたの心と体に寄り添うコーナーです。ということで菅村まみえさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、緊張しているということなんですけれども。
緊張してます。
まずね、菅村さんは漢方アドバイザーでいらっしゃるんですけれども、はい、この漢方アドバイザーとは一体どういったお仕事をされている方なんでしょうか。
はい、漢方カウンセリングを主にしてまして、でカウンセリングをして養生法の一つとしてお客様に合わせた薬膳茶のブレンドをしています。
なるほど、カウンセリングをしてそのお客様一人一人に合ったお茶の処方をされていると、はい、いうことなんですね。
はい、
この漢方リラクゼーションルーム縁ということなんですがどういったサロンなんですか。
はい、そうですね、お客様が、まあ、多分いろんな不調をね抱えていらっしゃってると思うんですけど、うん、その不調を正すとか良い方向へ向かうにはどうしたらいいかとか、うん、どこが滞ってるのかなとか、なぜこの症状になっちゃうのかなとかね、一緒にこう紐解いていくというか、うん、うん、そうで、お客様のお話を聞いた上で漢方のねこう診断の一つとして見立てとして舌診、
舌診
ってねベロのことなんですよね、
はい、
うん、ベロを見させてもらってどこの臓器が弱ってるのかっていうのを見させてもらうんですよね、うん、で、見た中で養生法の一つとして、まあ、その食養生だったり、
はい、
ライフスタイルのちょっとこう変え方だったりとか、うん、生活の仕方をお伝えした上で、うん、あのオリジナルの薬膳茶を飲んでもらう、うん、っていう感じですね。
なるほど、舌診ってなかなか普段聞かないんですけど、
そうですね、
そのベロを見ただけで健康状態が分かっちゃうんですか。
分かります。
すごい。
で、うん、で、あのベロでもその場所があってね、
はい、
胃腸だとか肝臓だとか心臓だとか腎臓、
うん、
いろんなね臓器がいっぱい見える。
へー。
で一番面白いのが肝臓、肝臓、
肝臓、
肝臓も現れてくる、
はい、そうなんですか。
そうなんです。そうだからお客様を見るとあちょっと緊張されてるのかなとか、
うん、
うん、あちょっとストレスがかかってるのかなとか、
うん、
うん、一発でわかります、ね、
すごい。そんなに一人一人違うんですね。
全く違いますね。
へー、うん、そういった、まあ、舌診といってその方の舌を見て、
はい、
その人の、まあ、状態を見て、
はい、
そしてその食養生であったり、
うん、
まあ、ライフスタイルであったり、
はい、
その方一人一人に合わせた提案をされていて、うん、でオリジナルの薬膳茶っていうのをブレンドしていらっしゃると、
はい、そうです、
いうことなんですね。こういう場所が舞鶴にあるなんて皆さんご存知でしたでしょうか。
ね、
ね、場所ちょっとどの辺にあるかいいですか。はい、ご紹介いただいて。
はい、ね、場所は中舞鶴にあるんですけど、中舞鶴の歩道橋、中総合会館があるところですよね。うん、
あそ
こね、うん、そこをこう右にずっと続く道があるんですけど、そこをずっと走ってもらったら突き当たりがあって、それを左に曲がってもらう、
うん、
そしたら海沿いを通る道がずっと続くんですけど、う 約ね 1.2 キロぐらいで左折してもらったら、はい、和田中学校に続く道があるので、はい、うん、で中学校に行く手前に、右側ですね、右に円の看板を出してますので、多分分かるとは思うんですけど、分からなかったらホームページ、うん、でアクセスとかお問い合わせの欄があるので、そこをクリックしてもらったら場所が多分分かると思います。ま
あ、とりあえず和田中学校を目指してこいということですね。
そうですねグランドの近くです、はいはい、
でその近くに円さんの看板が出てると、はい、いうことなんですけどね。この円っていうのは、アルファベットで ENN と書いて円さんなんですが、はいはい、このお名前の由来はどういったことなんでしょうか。
そうですね、あの普通にこう、円って書くのもいいかなと思った。
応援の円ですか。
そうそうそう、うん、なんですけど、うん、ちょっと変えてみたいなと思って、うん、ENN にして、まあ、漢字に直すと、まあ、ご縁の縁なんですけどね、
はい、
うん、で私自身こう漢方の勉強を始めてからさまざまなこう出会いがあって、うん、その度にあこれはご縁だなとかありがたいなと感じることが多かったので、うん、で今の自分もいろんなご縁から成り立ってると思うので、あの感謝の気持ちを看板にそのまま掲げたくて円ってしました。
なるほど、はい、感謝の気持ちがこもっているということなんですね、はい、それではこの辺で一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。七子チャッタラジオ木曜日、本日はゲストに漢方リラクゼーションルーム円より菅村まみえさんをお迎えして、今日からの始まりました新コーナー In Your Life 生活の中に漢方をお届けしております。さてこのね、漢方には考え方っていうのがあってね、
はい、
東洋医学に基づいた考え方があるということなんですが、うん、西洋との違いとかっていうのは、
うんうん、そうですね、簡単に言うと、西洋は病名を突き止める、うんうん、でいろんな科がありますよね。内科とか外科とか、
はい、
整形外科、耳鼻科、眼科とかね、うん、でもうほんとデパートのごとく自分で回らないといけない、
うん
うん、なんだけど東洋は、もう人間科しかないんですよね。
人間科、
うん、人間だから人間科しかない
シンプル
そうで、なぜそうなるのか、原因とか根源となるものを一緒に見つけるんですよね。で根源を見つけるとオセロゲームみたいに黒から白へ転換していくんですよね、
うん、
だからその根本治療ができる、うん、で一番のこう東洋の強みっていうのが、うん、体質改善だとか冷え、のぼせ、自律神経の乱れ、気の低下とかね、うん、あと免疫をアップさせる、
うん
うん、それができるので一番素晴らしいですよね。
へー、うん、なるほど。そしたらその西洋との違いっていうのは、
うん、
その細かく分かれてるんじゃなくて、もう人間科っていう一つの科があって、
そうそうそう、
その人を丸ごと見るっていう感じなんですね。
そうなんです、うん、で丸ごと見る中で、うん、やっぱりその体と心っていうのがつながってるんですよね、うんうん、だから私はその体も見ますけど、うん、一緒に心、うん、内面も見ていきますよね、うん、そう
その、ね、中でこう印象的な気血水という考え方があるそうなんですけれども、はいはい、これはどういった意味なんでしょうか。
そうですね、まあ、簡単に言いますと気血水っていうのが人の体にはあって、うん、でその気っていうのは生命力とか生きることすべてですよね、うん
うん、
でここが足りなくなると鬱とかね、やる気がなくなっちゃうとか、うん、反対に上がりすぎるとイライラが多くなったり、うん、焦ったりとかね、うん、でここはもう本当生命の源って呼ばれるぐらい大事なところなんですよね、うん、目には見えないですけどね。
そうですね、うん、
で血液、あ、血っていうのは血液のこと、
はい、
で野菜をねこうたくさん食べるとサラサラ地になりますよってよく言われますけど、東洋ではストレスとか疲れ冷えなどでもドロドロ地になっちゃう、で水っていうのが血液以外の体液、おしっことか涙、汗とかね、でここが滞るとむくみの原因になる、ね、でこの3つがねこうぐるぐるととどまわ、とどまらずに動き巡ってたら人の体は健康なんですよっていうシンプルな考えをするんですよね。
へー、私たちの体の中には、この気、血、水、先ほどおっしゃったようなこの気力の気ですね、そして血液の血、そしてその血液以外の水分、おしっことか涙とかの、水、これがこうぐるぐると回っていると健康、
健康なんですね、本当にシンプルな考えを持ちますよね、
でどっかが滞ってしまうと他にも影響が、
そう、その時に不調が起こるんですよね。そうで、もう本当例えて言うと、例えばこう車に例えて言うと、まあ、木っていうのが人だとしますよね、で血が、まあ、
ガソリン、
で水がタイヤとかね、だ人とガソリンとタイヤがあったら、まあ、簡単な話ですけど、車って走りますよね。
人っていうのは運転手っていう意味ですかね。
そうですね
、誰かがかけても走らないですね。
走れない、それが、人間の体だったら気血水と一緒なんね。でそのどこが滞ってるのかっていうのを見るのが、その漢方アドバイザーのお仕事なんですよね。
それで先ほどおっしゃっていた全身とか、でその方のどこが滞っているのかなっていうのを見て、そしてその方がこうぐるぐると回って健康になるように、
お手伝いを、そうですね、そういうお仕事をしてます。
なるほど、この3つがポイントなんですね。
そうですね、大事ですね。
どれかが1つ欠けても、車のように動きはしないですし ね、
そうですよね。
でもなかなかそこまで意識って回らなかったりしますよね、普段、
そうですよね、でやっぱりねこう自分の体は自分がよく知ってるってよく言われますけど、やっぱりね第三者の方に見てもらうだけでも違いますよね、
自分ではそうの元気のつもりだけど、
そうもう舌を見ると本当に疲れてる、冷えてる、冷えませんっていう方でも舌を見ると真っ白、
そういう方は自覚症状がないということなんですかね。
ないんですね、もうそれが普通となってるんですよね。それが一番怖い、
なるほど、
はい、
ではぜひ、一度第三者の方に見ていただいてね。
そうですね、
自分の健康状態というのをチェックしていただけたらなと思います、そしてねこの漢方には季節に合わせた養生の方法っていうのがあるそうなんですけれども、例えば今だったら2月なのでまだまだ寒いですよね、冬の季節かと思うんですが、冬はどういったことに気をつけたらいいでしょうか。
冬は漢方の世界では、平蔵閉まる、閉まる臓器、平蔵って読むんですけど、平蔵の時期なんですよね、っていうことは本当は冬眠したい、そうなのでやっぱりこう体も心もちょっとこうぐっとこう下がっちゃう時期なんですよね、で臓器的に言うと、腎臓が低下しちゃう、で腎臓とつながってる臓器がまたあって、それが耳と膀胱、
つながってるんですか。
つながってる、そうで腎臓ってやっぱり疲れると弱くなっちゃうところなので、耳鳴りがするっていう方も疲れが多かったりとか、ストレスがね多かったりすると耳鳴りとかメニエールとかなりますよね。
なるほど、それは冬に起こりやすい症状と、
う
ん、
そうですね、
いうことなんですね。
そうですね、うん、で、まあ、食べ物だったら、はい、食用状だったら黒い食べ物、
はい、
うん、海苔とか昆布とかわかめ、
うん
うん、ひじきとかね、
あ、
うん、黒豆とか、
はいはい、
黒い食べ物は腎臓をパワーアップさせてくれますね。
なるほど、
はい、
そしたらこの時期は海苔ですとか、
うん、
昆布ですとかひじきなどの黒い食べ物を意識して摂ると、
うん、はい、
腎臓が元気になる。
そう、元気になると気も、うん、心ね、その気もグッと上がりますし、うん、
へー、面白いですね。
面白いですね、深いですね。
でもなんかそういうことが分かってると、うん、心構えができるというか、
そうですよね、
あ、今は冬だから腎臓が低下しやすいんだな、もしかしたらこういう不調が出るかもしれないなっていうのが分かってたら、
うん、そう、
いざそういうことになった時にも慌てたりしないですよね、
うん、そうなんですよね。もう季節のせい、
うん
うん、自分のせいじゃないよって、
うんうんうん、なるほど、そこで、うん、まあ、自分の体調管理があかんかった、もう私も鼻声ですけど今日
大丈夫、
自分を責めなくてもいいということですね。
大丈夫
そう、聞き苦しい声で申し訳ないんですけども、いえいえ、なるほど、そういう時はこういった食用状ですね、黒い食べ物を食べたり、ね、うん、あとやっぱり体を温めたりとかですかね。
体はね、うん、もう年中温めた方がいいですね。
あ、もう冬に限らず、
そう、夏も本当あの隠れ冷えというか、
はい、
エアコンがねやっぱりもう暑いからつけちゃいますよね、
はい、
うん、やっぱりね冷えちゃう。
あ、そうですね、
うんうん、そう、結構夏の方が冷えやすかったりしますよね、うん、
ということで、そしたら体は、まあ、冬に限らず温めておくのがいいと、うん、そうですね、いうことなんですね。
はい、
さてお聴きいただいた曲はミスターチルドレンで光のアトリエでした。さあ先日ね、菅村さん、
はい、
東京の方に漢方の勉強会に行かれたということなんですけれども、いかがでしたか？
楽しかったです、すごい、うん、刺激的でした、はい、
はい、その中でもなんか面白い展示、うん、会というか、
そうそう、はい、東京の、国際フォーラムの中にある相田光雄美術館に、
はい、
みんなで行ってきました。
あ、その漢方仲間の皆さんと、
そうそうそう、うん、感性を磨くっていう講座があって、
なるほど、う
ん、すごい楽しかったんですけど、
うん、
で自分がこう、あ、これいいなって思うものを書いて、うん、で発表していくっていう、うん、そんな時間だったんですけど、
はい、
私がねいいと思ったのが、幸せはいつも自分の心が決める。
あー、ありますね、
うん、あー、いいなと思って、すごいシンプルなんですけど、こう他人から見た自分じゃなくて、うん、こうベクトルやね、自分矢印はいつも自分を向ける、
うんうん、
そう、自分はどうなのって、
うん、
そう問いかけてるような感じがして、うんうん、
まあ、例えば昼ご飯でもそうですよね。
そうですよね。
ラーメンとパスタがあって、
うん、
どっち食べたら自分は幸せなのみたいな、
うん、そう、そう
やね、でなんか女の子だったらパスタ選んどいた方がちょっと好感度良さそうじゃないですか。いいんじゃないとかでも本当はラーメンが食べたいと思ってるんだったらそっちを選ぶ、
そうそうそう、
ということですよ、
うん、そうやねやっぱり食べ物やね
そうよね、
そうい
つも自分が決めるんですよ、ね、他人から見られてどうかじゃなくって、
そう、う
ん、
自分が大事、うん、
うん、
そう、あとねこう人に優しくしなさいとか言われますけど、
うんうん、
自分はじゃあ自分を優しくしてる、大事にしてるって言われたら結構皆さんされてないんですよね。
あ、
うん、だからね、優しくするには自分を満たしてあげるっていうことはすごい大事やなって思いますね。
こう自分に厳しく他人に優しくみたいなことを言われて育ってきてますもん ね、
うんうん、ね、
なんでそれが普通なのかなって思っちゃいますけど、
そう、う
ん、自分には優しくできてるって聞いた時にうんって言えないですよね。
そうですよね、なかなか、うんうん、お客さんでもやっぱりもう本当に頑張ってらっしゃる方がたくさんいて、もうそんだけ頑張らなくていいよって言いたくなるほど、
あ、その頑張りがベロに出るんですね。
そう、疲れてる、もうそう、熱がこもってたりね、 そう、肝臓がお疲れだったりとか、うん、
そういうのを漢方で優しくケアしていくと。
そうですね、うん、そうするとね、あのもっともっと人生がね、うん、楽しく豊かになれるんじゃないかなって思いますね。
なるほど、
はい、
こういったね人生を豊かに生きるお手伝いをしてくださってる漢方リラクゼーションルーム園の菅村まみえさんなんですけれども、先ほどねこう冬はねこういう季節ですよっていうお話あったかと思うんですが、うん、はい、またね季節ごとにそういったお話をお伺いしたいと思うので、はい、また春に来てください。
はい、わかりました
ということで、
は
い、このコーナー定期的にお届けしていけたらいいなと思っております。はいはい、あっという間にお時間になってしまいました。
早いですね。
早いでしょ
う、ね、早い
本日のゲストは漢方リラクゼーションルーム園より菅村まみえさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。